こんにちは、門垣敏子です。今日はですね、湯気牧場さんまでお邪魔しました。そしてお話をお伺いするのは湯気忠雄さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうも。遠いところまで来ていただきました。ありがとうございます。
道中ね、ちょっと雪がちらちらと。
なるほど。
今年本当に一気に寒くなりましたけど、こちらはいかがですか？
そうですね、だから7年記録は取ってるんですけど、ここへ移った当時はね、マイナス18度まで下が
りました。そんなになりましたか？
今年は17度ぐらいかな。
やはり同じぐらい
下がり、同じぐらいにね。
でも
17ぐらいだったけども、まだあったかい方の感じで受け止め、というのは、トラクターに使うディーゼル、ね、軽油、あれがね、当時は完全に凍ったんですよ。
凍りましたか。
でびっくりしてね、これ水混ざったやつを、もらう買ったんかなとか言って、原さん、そんなはずない。そんな、だから経由はここがシャーベット状になるっていうのを僕初めて知りました。
潰れなかったですか、トラクターは？
それから気温が上がってきて、初めてトラクターのエンジンがかかるという。
そうですか。
で、聞くガソリンスタンドの人に聞くと、仕様が違うらしいですね。北海道仕様とこの内地仕様っていうのはやっぱり違うみたい。だからタクシー屋さんでも、北海道の人は、エンジンオイルが硬くなってくるので、エンジンの下にレンタモのようなもので、エンジンをぬくめてやると、完全に止めてしまうと、熱を切ってしまうとダメなんで、止めてるときは車庫にね、止めてるときはそういうふうにしてたというのを、その当時話さ聞いてびっくりしました。
そうですか。お聞きの皆さんは、ご存知の方は湯気牧場さんでたっぷり楽しんでいらっしゃるけど、まだ一度も来たことがないとおっしゃる方に、ちょっとご紹介いただけますか、場所を。簡単で結構ですので、
場所は、神戸電鉄の谷上駅ね。
谷上駅、
そこからバスで、つくしが丘5丁目行きのバスに乗っていただいて、豊陵中学校前で降りていただくと、歩いて、住宅の中を歩いてくると牧場が開ける、
突然北海道の景色になるんですよね。
で、ハイキングとしては、神戸のプトメンティクロスを通って、森林植物園まで来られて、そこから谷上駅に向かって山田道というのがありますので、その道筋に、こちらは湯気牧場へ行けますという看板が立っているはずです。
そうなんですね、
そういう走り方、それから歩き方やね。それで車の場合は、阪神高速7号阪神高速、神戸線の二の谷ランプを降りられたら、そこからもうすぐに牧場まで。
そうですね、今日もね、スタジオ三田の、高杉にあるんですけども、そこから結局直通で40分ちょっとで着きましたから。
そうですよね、
渋滞がなかった普通の道路状況だったら近いですよね、
そうなんです。だから高速道路を作る、だからここから千里中央まで40分かな。阪神高速通って、前は阪神高速なかったんですけども、1時間ぐらいかかってたけど、今三ノ谷ランプから乗ると、千里中央まで40分もあれば。
あら、そうですか。もう千里中央は私の庭のような場所ですので、そんなに湯気さんとこと近いっていうのが今伺ってちょっとびっくりしましたけど、
ちょうど車に乗って1時間ぐらい走られたら、サービスエリアあるというのはね、その時初めて分かりました、
そうですか。ちょうど
疲れるのが、運転してて疲れるのが1時間、
そうですね、それはありますね、大体ね。
その測り方ってすごいなと。
今は本当そのお話の通りとっても便利になりましたけど、そもそもこの牧場は何年前に
始まったんでしょうか？この牧場に移ってきたのは、1970年の大阪万博の時、
そうですか、
それまでは、三ノ谷というところね、あそこの今住宅街に全部なってますけども、1942、3年頃に 亡くなった父が、はい、戦争が始まってきたので、
はい、
よく神戸のね外人とのお付き合いも多かったので、
もう当時から終わりだったんですか、
はい、だから、どういうのバレンタイン・モロゾフとかね、それからフレンドリーグやらユーハイムの先代やね、
はい、
それからトワロード・デリカテッセンの先代とか、あの人は、まあ、日本の方ですけど、ほとんど白系ロシア人とかね、そういう人、あるいは英国人であってで、はい、オーストラリアと日本人と、うん、それからドイツ人のね、
ええ、
クォーターのような人ともなんかお付き合いがあって、あ、
はい、それはいわゆるこの牧場としての
じゃなくて、サラリーマンしてたので、
お父様は
そう、
でそれお仕事の関係ですか。
そうですね、岐阜高等農林って、はい、今の岐阜大学ですよね、あそこの農芸科学を出て、
はい、
で神戸 の、 会社、乳業会社へ、
乳業会社に
勤めるという格好、はい、小さい小規模の、ね、ところにいてて、それで、名古屋に牧場あるから、お前牧場そこの しないかいうことで、そちらの方へやって、会社の方のボスは、はい、神戸駅のとこね、あそこで牛乳処理工場を持ってた。
これが1942、1943年ということ で、
そうですよ、ね、
戦時中ですよね。
戦争前からずっとしてて、
だんだん
劣化してきて、はい、1943年頃に、はい、そういう情報がこう入ってきて、
戦時中ですけども、
お前ら家族をね、
はい、
養うのにね、こんな町におったら、神戸は軍需工場がたくさんあるから、
当時、
だから神戸市は市内は全て焼け野原になる確率は高いんちゃうかとか、
すごい読みが結構ありましたもんね、その後ね、大空襲ありましたから。
ではどこ行こうっていう中から、はい、山田町原野というところ、当時は向こう郡山田村と言ってたと。
ああ、そうですか、
はい、そこへ、牧場を開くという、
はい、
で親父の考え方は、五反百姓でも有畜農業をすれば生活できるんやと。黒毛和牛を買うのがごく普通ですよね、あれ駅牛として田んぼすいたりそういうのに使うのは、はいはい、牛は飼ってるけど、同じ牛を買うんやったら、乳牛を買えば神戸で売れるよと。だから神戸に小さい乳業会社がいっぱいありましたから、そこへ持っていけば、
はい、
一旦の田んぼの収入よりも多い収入が必ずあるから、牛を飼えと。
もう当時から。
そうそうそう。
そうですか。
だからそれが牧場の始まりで、でも獣医さんもいないしね。
いらっしゃ
る。誰もいないけど、もう言った以上はなんかせないか。自分は獣医の免許持ってないけど、淡路から牛を飼って、お寿司を買ってきて、
はい、
でここで酪農組合を作ろう言って
神戸で、一からですね。
そうそう、で農協も単協ですから、
はい、
山田農協、
あ、はい、
って言ってる時やから、まあ、会社組織にしたのが、昭和18年その時にやったんですけど、組合員にはなかなかなれないというね、やっぱり法人ですから、それからどうしても、
あ、当時は皆さん個人個人で組合員だったから、
農業組合っていうのは基本的には互助会ですからね。
だから
1年1回しか収入がないので、その間どうしていくかっていうと、みんなで集めたお金をその収穫するまでの間はみんなで助け合おうというのが農協の始まりですから、そういう形で山田農協というのができたという感じですね。
その時は、戸田さんはおいくつぐらいだったんですか。
僕は昭和20年生まれですから、
はい、 お父様がその戦時中にやっぱりご家族皆さんがその焼け野原の中で大変な状況にならないようにということで
山へ入って、それで牛を飼い出したというのがそもそもの始まり、
でその時が、忠夫さんが昭和20年生まれということは、
まだその当時は生まれてないという
生まれてない時のお話。
親父は徴兵2回行ったのかな、
あ、そうですか。
そんなこと言ってますね。で今初年兵で行って、いろいろトラブルがあると、いろんなことがあったらしいんですけど、あの2回目の時はあの友ヶ島、あそこへ行かされて、それで友ヶ島であの上司から兵隊の健康を守るために何がいいとか言えば、それは牛飼うことでしょうと。
あ、その時も進言されて
それで牛乳飲まさないかんとかね、そういうことを言ったらしい、
じゃあもうお父様は何かでそういう思いを、
そうですよね、
まあ、お仕事柄もそれからお勉強されたこともあったり、で最初にお話しいただいたように神戸のもうあの最たる、あの外国から来られたいろんな文化を持ってきてくださった方とのこう交流もあって、ミルク牛乳牛ということはもう確固たる健康の第一という、
だから兵隊はそれを食べること飲むことが兵隊を元気にするんやと、だからお前それ担当でやれとか言って言われたらしくって、それで友ヶ島で、だからお前人数何人いるって言ったら二等兵でありながら二等兵を3人か4人、
従いてすごい、
そんな逸話がよく聞かせてもらいましたね。
そうなんです、おいくつぐらいの時に聞かれたんですか、そんなお話は。
それからまだ6歳、
そんな小さい時から、
小学校ぐらいの自分ちゃうかなと思うんですけどね。
どんなお父様でした。
もうやっぱり神戸人ですよね。どういうふうに言うというより、すごいこうダンスもするし、ピアノも弾くし、
おしゃれなお父様ですね。
そんな感じで、おりましたね。
お父様はもともとのご出身はどちらなんですか。
当時神戸から滋賀県へね、嫁いだんですよ、お母さん、親父のお袋が。でその滋賀県嫁いだ家がなんか貿易商がなんかしてはる人やったらしく
て、もういろんな文化の入ってくるところで、
でそこで長男として生まれた。ところがその貿易船でこうやってる間にナンパしたかなんかで亡くなられてしまったので、で滋賀県嫁いだけど、もうあの当時はまた出生へ戻るという、ことがあったらしいですね。それで神戸のとこへ帰ってきたと、で息子、子供も一緒に連れて帰ってきて、で死ぬそのお父さんがこの子供が20歳になったら、湯気の姓を継いでほしいという遺言はずっと言ってたらしい。それから船に乗って出ていくから何が起こるか分からない、
当時はそうですね、旅っていうのはね、
それからそういう貿易的なことをやってたから、そういうことを言って神戸へ帰ってきて、それで神戸の烏原、今水源地変わってますよね、もう神戸の、あそこの母数ですよね。それから庄屋さんか、庄屋さんのところへ帰ってきて、これで水源地になるがために烏原の村がこう町へ降りてくると。
そっか、はいはい、
だから平野へその村の人みんな移転したらしいですね。それから港山小学校か、あそこも行ったらしいです。だからそういう神戸の祇園さんのところの話とか、そういうでもたった一人っ子で、おふくろに育ててもらってて、で結 結構あの当時あの結核とかああいうのは多かったらしいですね。
そうですね、もう不治の病って言われてましたね、
だからそういうのをでバスだったのかどうか分からないですけど、お母さんの方が亡くなったんで、
はい、お母様
早くにおじさんおばさんに育てられるという流れになったようなことを聞いてますね。
あ、そうですか、
だから一人っ子やから大丸の前で酒飲んじゃねって
、割と自由奔放
な、そうそう、だからそういう性格やから、はい、こう外人との付き合いも自然と増えていったんちゃうかな、
もう何の あれもなくスッと溶け込んで、
だと思います
ね、好奇心もきっと旺盛でいらしたんですよ ね、 ね、そのお父様がそのここに移られるまでというのがちょうど忠雄さんの思春期あたりになっていきますかね。
なっていきますよね。
じゃあそのあたりは次の回にたっぷりとお伺いしたいと思います、は
い、あっち行ったりこっち行ったりしてすいません、ありがとうございます、
ありがとうございました。